お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月7日は日本を代表するアニメ、あの鉄腕アトムの誕生日。漫画の連載が始まったのは1952年ですが、作品では2003年4月7日に天馬博士によって作られたと記されています。今日はテレビアニメが開始された1963年からおよそ40年間にわたりアトムの声を務めた声優の清水麻里さんのインタビューを再度お送りします。清水さんは昨年シドニーとメルボルンで開催されたアストロコンのため来訪しました。アトム時代の裏話や初めて訪れたオーストラリアの感想などを聞いています。聞き手は尾道圭人です。
皆さんは日本のアニメといえばどんな作品やキャラクターを連想しますか？ドラえもんにサザエさん、隣のトトロに鉄腕アトム。アニメの名作はたくさんありますが、中でも鉄腕アトムは日本で最初に制作されたアニメシリーズであり、アニメの歴史を語る上でも欠かせない存在です。そんな鉄腕アトムの声を40年間にわたり担当された声優の清水麻里さんが今オーストラリアにいらっしゃるんです。先日はスーパーノヴァポップカルチャーエキスポでファンとの交流を行ったほか、来る15日16日にはシドニーとメルボルンで開催されるイベントアストロコン2に登場されます。その開催に先駆けて清水さんからお話を聞いてみました。現在は89歳の清水さん、今でもビールが大好きと語る様子は年齢を感じさせません。ほがらかな笑顔で今回が初めてというオーストラリアの感想を教えてくれました。
初めてです。本当に初めて来たの、はい、思いがけなく来ました。本当にその感じで感動してます。カンガルーンとコアラに会いに来たってそんな気分がすごくあるんですよね。で、聞いたことないね、小鳥の鳴き声を真似してみたりね、それから歩いてみるとお花もいろんなのが咲いてますよね。春なのなって思って、香りがすごくいいのね。食べ物もすごく美味しくて、来年ね、私90歳になるんでね、これからなかなか外国には出られないと思ってるんで、今が最後のチャンスかなと思っていますよ。
今年89なんですか。見えないですね、ですお若い。
いやいや、もうその年なんですよ。
いや、すごいお若いですね。びっくりしちゃいました。
日本のポップカルチャーのレジェンドでありながら、とてもフレンドリーな清水さん。インタビューの際も下のお名前で呼ぶようお声掛けしてくださるほどでした。この度、シドニーとメルボルンで開催されるアストロコン2は、手塚治虫ファンにはたまらないイベントです。当日はオーストラリア未公開の作品の上映会が行われるほか、清水さんとの写真撮影や Q&A、サイン会やオークションなど、ここでしか楽しめないイベントが盛りだくさんです。続いてはアトム役に抜擢された頃のお話を聞いてみました。
鉄腕アトムの声を40年間にわたって担当されて、来られて、広い年齢層の日本人にとってアトムといえばマリさんの声かと思います。聞くところによるとマリさんにとっては吹き替えなどを除くとこのアトムの声としてのお仕事が声優としては初めてのお仕事だったんだそうで。
そうです、その通りです、はい、よく調べていらっしゃいますね。
抜擢された際のエピソードなど何かあれば教えていただけますか。
鈴鹿先生がテレビ界にこの、作品をあちこちに放映したいということで、テレビ界に声をかけるため の, 最初 の, ビデオを撮りたいということで、そういうことで私が抜擢されてビデオの撮影に行ったんです。その時に鈴鹿先生が私もアトムはロボットがどんな声を出すか分からなかったのでね、どういうわかんない。小学校5年生ぐらいの男の子でっておっしゃって、それで、アニメーションの頭のところがあったので、そこを合わせたんです。その時の手首に、お父さんが出てきて、それを、アトムの声で、はい、お父さんって言ったんです。
はい、
そしたらね、実は先生が、えいって言って喜んで、 私にうわーっと握手をしてくださってね、アトムに魂が入ったってすごい笑顔で喜んでくださって、それでね、塚先生と初めてお会いして初めて録音した時の話なんです。本当
は
に、だから初めて会って初めてアトムの声を出して初めて手塚先生にハグされて本当に嬉しかった。あと何が起きたか全く分かんないくらいぼーっとして、よく帰ったなと思ってます。本当に超楽しかったです。それ
私も
ぐらいかな。
この初めのシーンというのは見たことがあったので、今鳥肌立ちました、お父さんのこと。
ありがとう。いや、本当にね、
ご
そういう出会いっていうのは、本当にチャンスっていうか、たった一回の出会いなのに、それがパパッと実を結ぶっていうか、そういう楽しさはありましたね、本当に。
い。先ほど、アトムは小学生ぐらいの、男の子のロボットという話が出ましたけれども、このアトムの声に抜擢された時点で、マリさんはもうすでに、20代後半に入られていたと伺ってます。大人で、女性で、また人間でと、アトムとは全てが真逆のような、感じがするのですが、役作りには苦労されませんでしたか？
それがね、私に兄がいるのです。兄にくっついて、男の子と友達がいっぱいいるんです。木登りでも何でも兄がやることは私がやることだと思って、だから男の子になった気持ちでずっといたような子供心だったのでね、全然抵抗がなかったんですよ。本当に男の子になれることが嬉しくて 喜んでやってたって感じでします。
マリーさんご自身もちょっと、リボンの騎士のような部分も あるんですね。
いまだにね、男の子に生まれればよかったなって思ってます。
アトムの収録期間中には実は妊娠されていたと伺ったんですが、本当ですか？
そうだ。
え
始まるときに、もう
え、
私、結婚してたもんですから、2年間は子供作らないでくださいって言われたのね、私も作る気はなかったので、いいですよって言ったんですけど、その時は、その時で、コントリが運んできちゃったのね、だから、しょうがないから、できちゃったんですけどって言ったら、4年に伸びたんですよ、あと2年っていう。その時に、どうしても、どこを決心するかっていうことで、で、あともう降りても、やっぱり主人がね、男と生まれてからには子供が欲しいっていう意見を持ってたので、やっぱり主人の言いなりになろうと思って、それで子供を産むからにはアトムはもうやめてもいいと思ったんですね。だから、友達にそういう話をして、手塚先生もいいよ、たくさん取って、ダメ撮りしてやるって言ってくださったんですけど、全然1週間に1本のアニメーションはとても無理でね、それでダメ撮りもできなかったので。で、私の親友で、田上和江さんという方がね、代わりにやってくださる。で、代わりにやってもらったら、もう私は自分で降りたと思ってたんで、そしたら、見ていた子供たちがね、声が変わったって、すごい文句が来ちゃって、それにしょうがないから、早く出てきてくれっていう、ロボットの男の子が子供を産んだっていうことは公表できなかったんですよ。だもんだから。
田上和江さんといえば、お化けの Q 太郎の翔ちゃんこと大原翔太、おそ松くんのちびたなど、こちらも世代ではなくとも知っている人が多い数々の有名キャラクターを手掛けてきた大ベテランの声優さんです。後にお付きの方から聞いた話によりますと、田上さんは清水さんにそっくりな声で演じられていたため、清水さんですら誰も気づかないだろうと思っていたそうなんですが、子供たちには違いが分かったんだとか。当時の子供たちにとってのアトムの存在の大きさが伝わるエピソードではないでしょうか。
妊娠、出産、そして育児、この期間っていうのは、女性にとって本当に精神的にも肉体的にも大変な年月だったのではないかと思うんですが、また、声優業というものも声を張らないといけなかったり、長時間のお仕事であったり、本当にこう心身の負担が大きかったのではないかと思うんですが、
うちから録音スタジオまでに40分の時間がかかるんですよ。その間に乗り換えて、役者になるときは40分で役者になって、帰りはお母さんになってから、そういう、ちょうどいい時間を持ってたんで、その時はうまく切り替えながら生活しました。そういう意味ではね、 行った時はもうリアクションで行って、それで帰ってくる、帰りの電車では今日はマヨネーズがあったかななんていうのを考えながら帰れる、そういう40分という時間がとても大事でした、私。
40年間にわたってずっとアトムの声を担当されてきて、本当にこう、アトムは我が子同然のような存在であったのではないかと思うんですが、次の声優さんにバトンタッチされた時はどんなお気持ちでしたか？
そうですね、私、もうね、あとも見ると、もう自分の子供のような、自分の分身のような気がするように、もう付き合っちゃったもんですからね、その時にどうしてもあとの声を変えたいっていう話が来た時、でももう私もその時60超えてましたのでね、だからまあ、もう若い人がやらなきゃあともかわいそうだなと思ったことはあったんですけど、でも、やっぱりそれはね、自分の分身が他の人に移動しちゃうっていうのはとても悲しくて、それでスウェーデンまでね、出かけたんです。そこでね、オーロラを見たんですよ。このオーロラ、氷河の上にたった一人で夜中に立ってたら、そこに出てきた。綺麗なオーロラ。もうね、涙が涙で見られないんです。感激しちゃって。でももう涙を一気に見た。その流星っていうか流れ星もいっぱいあってね、そんな天井にこう自分が吸い上げられていくような雰囲気の中にいた時に、なんで心が小さかったのかな、アトムがなくなってもまだ私は生きてるんだ、こんな自然が見られるんだって、それで全然ラッキーな気分になって受け渡しました。そういう意味でオーロラの見なければアトムまだ残念だと思ってたかもしれないけど、今はもうね、自分でちょっと別のところにいる人間として見るようにできたんでね。
原作の公式発表によると、アトムは2003年生まれということなので、今の私たちはアトムよりもさらに未来の世界に住んでいるということになるかと思います。今を生きる子どもたちにアトムを見て、どんなふうに感じてほしいですか？
そうですね、アトムはもう絶対に忘れないでほしいと思います。私たちのやった時はまだ2階建ての日本の民家だったんですけど、そのうちビルがいっぱい建って、建築家の方も手塚先生の作品を見て建築家になった方はいらっしゃるんですよね。そう、このブリスベンに来てね、先生が描いていた都市がここにあるってすごい感激したんです。ここが先生が描いた街だっていうのをすごく感じられて嬉しかったです。子供たちも可愛いんですよね。みんなリボンの騎士に出てくるチックのような本当可愛い子ばっかりで、そういう子供たちが伸び伸びと本当に心優しくオールも輝いてね、生きてくれたらいいなって。本当そういうふうに思いましたよ。いいとこですね、ブリスベン。本当に。
ではですね、このアストロコン2に来場を考えている皆さんにメッセージがあればお願いできますか？
い、わかりました。改めまして、声優の清水麻里です。遠い日本からやってきました。ぜひ、11月15日土曜日、シドニーです。16日日曜日、メルボルンで会いましょう。お待ちしています。
最後にアトムからのメッセージです。
グッデイ、グッダイ。こんにちは。僕、鉄腕アトムです。I'm Astro Boy。よろしくね。Nice to meet you. Catch you later.
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。